皆さんこんにちは。当たり前に考えようというお話をいたします。チャンネル登録、高評価お願いいたします。当たり前のことをですね、当たり前のこととして受け入れるっていうのはとても大事なんですね。そもそもね、では当たり前っていうのはどういうことなんでしょうか。そういう話をまずいたしますね。目の前に何か、そうですね、ボールペンとか消しゴムとか、まあ何でもいいんですが、お持ちになっていただいて、目の高さまで上げていただきますね。そうすると、ここでですよ、これを手を離したらどうなるかっていうことなんですよ。手を離したらば 100% 落ちますよね。これ1万回試行しても1万回手に持ったボールペンは下に落ちます。100万回でも1億回でもそうですよね。つまり例外ないんですよ。これが当たり前っていうことですね。で、人というのはいろいろ知恵がついてくるとね、何が当たり前だかわからなくなってくるんですよ。勉強に関しても同じことが言えるんですね。例えば皆さんね、九九を初めて習った時どうだったでしょうかね。あるいはアルファベットを初めて習った時ってどうでしたか。いずれもね、最初に習った時、あるいはそれを自分のものにしようとした時に大変なエネルギーが必要だったんじゃないでしょうか。この初心忘るべからずっていうのはこのことを言うんですね。つまり最初にかけたエネルギー、手間、流した汗ですね、もしかしたら涙も流したかもしれません。そのことを忘れてしまうんですね。で、このね、初心を忘れてしまうと何がダメかっていうことなんですけどね。皆さんね、お子さん見るときにね、歯がゆい思いをしたことありません？なんでこんな簡単なことが時間かかってんのかとかね。なんでこんなダラダラやってんだとかね。思うように成績伸びないなとかね。お子さん見て、そう思われたことないでしょうか？つまりね、自分のことを忘れてしまうんですよ。自分がどれだけ手間かかったか、時間かかったかっていうことを。あるいは、涙にくれたかもしれません。あまりにできなさに泣き崩れたかもしれませんが、そういう経験を自分もしていたかもしれませんよね。あるいはしていたんですよ。忘れてしまうんですが、人間ってのは忘れてしまうもんなので、でもよく思い出してほしいんですね。どれだけエネルギーをかけたかっていうことでね、このことがわからないと結局のところ変な道を探し出すんですよ。なんかうまい方法あるんじゃないかと、この子を良くするためになんか簡単な方法がどっかにあるんじゃないか、そしたらこんなにタラタラダラダラやってないでもっと早く成績があるんじゃないか、あるいはもっとこういうことをマスターできるんじゃないかって思い出すんですよ。で、そっからが迷いが始まるわけですね。とにかく徹底的に考えるとか、徹底的に繰り返すとか、そういうことがなければ、ある種追い込まれてね、しなければ、人っていうのは物事を身につけることはできないんですよ。だからそこにね、何かうまい方法なんてありはしないんですよ。自分なりの試行錯誤をいろいろ経てそれをマスターしていくんですね。それはどんなものであれそうなんですよ。あくまでも自分なりですよ。それをなぜかって言ったら、脳が違うから、人それぞれ、その人の脳に合わせて、自ら自律的にその道をたどっていくことができるんですよ。その時にどういうことが行われているかって言ったら、その今まで学んだことを統合していく。統合していくとどういうことかって言ったら、ネットワークね、結びつけていくんですよ。いろんな知識、さも関係ないような知識を結びつけていくんですね。で、それが学ぶことの深さになっていくんですよ。例えば漢字一つでもね、同音異義語ってありますでしょ。じゃあこの場合はどの漢字を使うのかなって言った時に、まず辞書を引くんですよ。で、辞書を引いて同音のものを全部読んでいくんですね。で、その中でどれが適切かっていうことを判定していくわけでしょ。まさにこれって演習問題解いてるのと同じなんですね。これをやらないで、例えばね、インターネットでね、調べて、で、それを覚えるっていうんでは、結局力がつかないんです。力がつかないのはなぜかって言ったら、知識と知識のネットワークが作られないからなんですよ。知識っていうのは単体であっただけでは意味がないんですよね。例えば、底辺っていうのがあって、底辺がついた漢字っていうのは共通の意味がありますよね。そういうことで知識っていうのは深まってくるし、また知識を使えるようになってくるんですよね。ちょっとわからなくても推測ができたりするっていうのは、つまりその知識のネットワークがあるからこそでしょ。そして、知識のネットワークがあるからこそ新しい漢字を学ぶことでも学びやすくなりますよね。これは草冠がついてるからね、いうふうに漢字を分解してパターン認識できるんですよね。これはもう全部すべての学習に通じる共通に成り立つことですよね。現れる現象ですよね。そこを、分かっていかなくちゃいけない。だからそういうことをね、全部ぶち壊しちゃうんですよ。さもこうした方がいいとかね、携帯で調べるとかね、あるいは教えちゃうとかね、何も子供の試行錯誤を見守らずに、親が焦るから、あるいは怒るから、自分の焦りをね、もう自分の中で抱えきれなくなって、子供にぶつけるんですね。そして、なんでこんなことができないんだとかって怒って答えを教えてしまうんですね。そしたらば、どんなに優れた資質を持った人でも、それは知識のネットワークは完成しないから、力もついていかないし、知能も伸びていかないんですよね。こういうことをね、やっぱり大人っていうのは やりがちなんですね。なぜかというと、自分は初心を忘れてしまうから。だからこそ、人を導く人は、親も含めて、絶対に初心というものを忘れてはいけないんですよ。今、これができるのは、そういう初期の頃、あるいは今までね、いろんな試行錯誤をして、自分なりにやって、そして無駄とも思われるようなことを、地道にやったからこそ、今、この学力がある、あるいは知性があるっていうことなんですよね。知能指数もそうですね。だからね、とにかく手間をかけて、まずね、勉強っていうのは、このさっき当たり前ってことを申し上げましたが、当たり前っていうのは、つまり時間がかかるっていうことなんですよ。で、いろんな試行錯誤をしなくちゃいけないっていうことなんです。で、それをやって、知能っていうのは、どんどん成長していく。知性は成長していくっていうことなんですね。ここをね、当たり前のことだと思って受け入れて、子供の成長を見守りましょうね。決して自分の焦りとかね、こんなことやってたら受かんないんじゃないかとかね、こんなことやってたら試験に間に合わないとかね、そんなことを思わないで、とにかく見守る。これはもう大前自弱としてね、不動の心を持って子供を見るんですね。どれだけ不動の心を持てるかどうかっていうのが結果を決めるし、どういうふうに成長していくか、健やかに成長できるかどうかを決めていくんですね。そういう意味では人を導くっていうのは親御さんも含めて大変なんですよ。大変なんです。自分の感情に流されちゃいけないし、短期的なね、いろんなことに流されちゃいけないんですね。例えば模擬試験の成績が1個悪かったからといって、それでおたおたしちゃいけないんですね。この強い気持ちっていうのがものすごく大事です。これからね、直前期に入っていきます。うちの子は受かるのかなとかね、大丈夫かなとかって思ったりするかもしれないけれども、で、思うのは、ある種当たり前は当たり前なんだけど、その気持ちを子供にぶつけてはいけないんですよ。絶対にいけないんですよ。やはり子供は子供で一生懸命やってるんだから、子供のやれてるところ、できるところを目を向けて、そしてそれをどうやって応援できるかっていうことでしょ。応援できるってことは、つまり見守るってことですよ、黙って。ね。そういうことがもうものすごく大事になってくるっていうことですね。ということで、絶対合格。チャンネル登録。いいねボタンよろしくお願いいたします。ありがとうございました。